スタジオには秋田県神社庁教会員の二階堂守さんにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、はじめに二階堂さんからメッセージがあるということですね。
はい、この度の大地震ですが、その後襲来した津波のため多くの尊い命が奪われてしまいました。悲しくも犠牲になられました方々に慎んで哀悼の意を表しますとともに、現在避難を余儀なくされております皆様に衷心よりお見舞い申し上げます。私どもの秋田県神社庁といたしましても、秋田県神道青年協議会、満40歳未満の以下の神主の集まりなんですが、とともに、被災者に救援物資の運搬等を開始いたしました。被災地では私たちの想像をはるかに超えるご苦労が数多くあるのが現状です。一日も早い復旧復興となりますよう心よりお祈り申し上げます。
うん、ところでというかここでこう話を戻しちゃいますけれどもね、はい、メールが来てるんですよ、
はい、
質問メール、
はい、
これはラジオネーム秋田の石原裕次郎さん。と家の隣に薬師神社があります。神社での参拝について拝むときは真ん中に立ってはいけない。家族に亡くなった人がいる場合、亡くなった当年の初詣は行ってはいけないと祖母に教えられてきました。この教えは守るべきなのでしょうか。守るべきことであれば理由も合わせて教えてくださいというメール。
はい。最初の神社の正面真ん中に立って、お参りしてはいけないということですが、結論から言いますと、これは全く問題ございません、
うん、
しかしながら神社におきましては、真ん中というのは正中と言いまして、とても大事な尊い場所になっております。おばあさんのお教えにはご遠慮すべきところというお考えがあったのかもしれません。
なるほど。
またご家族がお亡くなりになった当年の初詣、こちらはですね、親族が亡くなったとき身内のものは喪に服しますが、これについて定めたものが仏規制度というものがございます。以前放送の答えと重複いたしますけれども、この規意味という文字を当てますが、こちらの個人の祭りに専念することを言いまして、また服、洋服の服ですね、
はいはい、
字はそうなんですけれども、これはこの喪に従い亡くなられた方への哀悼の気持ちを表す期間ということを言います。この意味の期ですが、最長でお父さんお母さんの場合50日間と言われております。
父母の場合50日間、
はい、それから先の1年間、仏教で言えば一周期という言葉あると思いますが、これまでを服の期間と言われております。地域の慣例というものもありますけれども、基本的に、この期の期間を過ぎれば、大丈夫なわけで、いわばこの期の期間中50日間は神社のお参りはご遠慮するというのが、一般的でございます。それを過ぎれば、自由に参拝されて結構でございますので、よろしくお願いいたします。
なるほど。この喪に服すっていうか、その、
はい、
50日間の縛り、47とか50日間のその縛りがある、ね、その家族の範囲って言ったらいいのかな、等身って言ったらいいのかな、
はい、いろいろございます。20日間であったり、短くは3日であったり、そういう場合もありますが、ご家族が亡くなったお葬式を出されたというんであれば、やはりそのご家族はお家としては50日間はお控えいただくというのが一般的、
一緒に住んでる家族であれば
ということですね。
はい、わかりました。
さて、今日のテーマなんですが、人生儀礼なんですね。
人生儀礼、
人生儀礼というのは一体
七五三って言ったもの
どういったことを人生儀礼と
言うんでしょう。人として生まれてお亡くなりになるまで、いろいろな形で儀礼というものに接してこられております。冠婚葬祭というように、思えばこれまでいろいろな皆さん経験されていると思います。七五三もそうですし、成人式もそうです。それからの厄払い、還暦祭等々ございます。はい、
なるほど。最初の人生儀礼っていうのは、
そうですね、その生まれるということで言えば、 まあ、初宮参りが神社としては初宮参りがそれに当たるんではないのかなというところです、う
ん、なるほど、はい、初宮参りちょっと俺よくわかんないんだ、
ね、教えていただけますか。
はい、初宮参り、
そうですね、
はい、そうですね、初宮参りと言いますと、まずはそのお生まれになって、一般的には30日前後にその赤ちゃんの体調のいい日、ご家族のご都合のいい日に神社にお参りするということでございます。氏神様、また安産祈願した神社ですとか、
はい、
そういうお宮にお参りするというのが、まあ、人生初めての神社へのお参りということで初宮参り、一般的にお宮参りとも申します。
なるほどね。赤ちゃんに関するそのなんか儀礼っていうのは、まあ、他にも、まあ、生まれる前からのものがあるでしょう。
そうですね、ご祈願といたしましては、やはり最初に安産祈願というものが、ございます。
はい、
まあ、妊娠されまして、懐妊5ヶ月目の犬の日に母体の健康と赤ちゃんの元気な誕生を願って腹帯をつける、
うん、
こういう儀式を言いまして、帯祝いとも言われております。
はい、
この腹帯を岩田帯とも言いますが、もう平安時代にはもう儀式化されていたようです。またなぜ犬の日にお参りするのかとよく聞かれますけれども、犬はたくさん子を持ちますし、まあ、よく吠えて家を守るため邪気を払う意味があると言われております。神社の狛犬と同じような意味ですね、
うんうんうん、
それにあやかって犬の日のお参りとされているようです。
なるほど。その帯祝いと安産祈願の
岩田帯、どんな帯、
ね、どんな帯を巻くんでしょう。
まあ、現在では白いさらし布の帯を言います。
さらしのなんかこうあれですか、お寿司屋さんとかこう料理人さんが巻くのと同じようなあれなのかな、ね、
まあ、基本的にさらし製というものをご想像いただければよろしいかと思うんですが、うん、まあ、長さにしましては6尺ないし7尺ぐらい、のもので、現在では伸縮性のあるコルセット型のものであったり、ガードル型のものであったり、さまざまなものをご利用されているようでございます。
なるほどね。
1m80cm、
6尺だからね。
6尺っていうとね、
ね、それもコルセット型っていうのはもうカチャッとワンタッチで巻けるような形になると、ね、それを巻くのはどんな意味があるんですか。
そうですね、やはり子供が育ちすぎないように、またお産が軽く済むように。
あ、なるほどね。
という意味もあります。
なるほど。
出産は女性にとって命がけのことでもございますし、
はい、
昔はお産で命を落とす方も多かったと聞いております。このお腹の保温、胎児の位置の正常に保つということも理に兼ねておりますし、
うん、
胎児の霊魂を安定させるなど信仰的なものもございます。
儀式の後っていうのはこうお産までずっと帯つけてるんですか。
そうですね、基本的に、ずっとお産までお付けいただくことになります。
あ、そうなんですね。
なるほどね。あと、まあ、赤ちゃんといったら、この生まれた後は名前をどうするなんて話になってきますよね、うん、名前つけるっていうのもなんかこう儀礼の一つっていうことになりませんか。
そうですね、お七夜とも言いますし、この時に、お名前をつけるということもございます。
なんかこう一生懸命さ、なんか本めくって、
ね、
いい画数にしましょうとか、
うん、
なんかあれほら上の人をじい様からこう文字こう、
はいはい、
ちょっと決めてもらったり、あるいはこう家族から一文字もらったりした、
うん、ね、
ね、エリコの子供だばめぐみの字一つせばつけかとか、
そういう
のはあるじゃないですか、
はい、
ね、なんてつける子供だった、
私、
よろしく系のなんか。ああいうの
よろしくはやらないですよ。なんとか太郎ってこうちょっと長めの名前にしたい。
ウルトラマン太郎とかね。
いやこうゆう太郎とかこう小太郎とかいろいろあるじゃないです
か。太郎が好きなの、
ね、なんかこうなんとか太郎ってつけたいなみたいな。
どうしようかなって時には神社の方にご相談もできるんでしょ。
そうですね、うん、お名前命名に関しましては近くの神社にご相談していただいたり、またそのお子さんの幸福をご神前に祈り、ふさわしい名前をつけたり、家族で考えた候補の中から選ぶ、こういうものいろいろございますんで、ぜひともご相談いただければというところでございます。
なるほどね。なんかよくほら阪神に名前、うん、命名エリコバーンって書いたりするの、ああいうのも、うんうん、あれは神社でやってもらえないのかな、ね、
どういうふうに書くと正しいものと言えるんですか。
お願いされますともちろん書きますけども
、あ、本当、
はい、そうなんですか。
まあ、ご自分でお書きになるのが、まあ、普通って言いますか。
まあ、あるいは吉村優に頼むとかな、
ね、そうですね、うん、
書き方っていうのは特に決まりというものはないと思うんですけども、まあ先ほどおっしゃったように一般にですね、太く太文字で名前をポンと書いていただきまして、うん、またあればこの俗柄、また生年月日ですとか生まれた場所
など、うん、あるんだな、
そういうものを書いているのをよく拝見いたします。
あ、はい、そうですか、わかりました、はい、今日は二階堂守さんに人生綺麗ですね、
はい、
ちょっと難しい言葉です
あんまり儀礼通過してないだろう、
人生儀礼ですね、
ちゃんと通過してきたか儀礼、大丈夫
大丈夫です。
父母さんとかやった、
父母さんやりましたよ、
本当成人式もやった、
やりました、うん、はい、通ってきてます、
はい
はい、人生儀礼についてお伺いしました、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。